御言葉が開かれると光を放って無学の者に知恵を与えます。エメン。主よ、聖霊をどうぞ送ってください。一人一人の心を教えてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
アーメン。
外で仕事してますよね。するとすごい美しい自然が私たちを取り囲んでいて、神を褒めたたえたくなります。ローマのね、一章の20節にこういう言葉があります。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて明らかに認められるからである。被造物、この自然ね、神様が作られたものを通して何が認められるかというと、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、ね、この被造物を通して認めることができると言っているわけです。神様のご性格ね。したがって彼らには弁解の余地がない。神などいないと言っている人にとって弁解はないよって言ってるんです、ね、なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を欠いて朽ちる人間や鳥や獣や刃物の像に似せたからである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、絶対的な神、この神様が私たちの魂を作ったんだということを否定すると、ね、自分の欲情、自分の望み、願いのままに動いて構わないわけだよね。神様が目的を作って、あなたはこういうことのために作られたんだよということが全然ないとすれば、自分の思うままでいいわけ。そうすると神様はそうした人たちをその欲情、自分の思いのままに駆られるように許されちゃうね。で、自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、だから神様の真理をそこで否定する必要がありますよね。それは偽りだってね。創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものであるんだよね。天地を作られた神様を否定する人たち、大体あの半神論という宗教に行き着く人たちもいますね。半神論、半神論っていうのは三髄に平凡の凡なんだけど、どこにでもというね、何でも、つまり山に神が宿り、川に神が宿り、トイレにも神が宿っているっていうね、うん、ね、あのトイレの神、山の神、川の神、ね、そういういろんなものがあるわけです。で、ちょっとそのことについて少し読みたいと思いますね。神を求めてというこのセクションがありますね。心の渇望というジェームス・フーストンさんが書いている本の第2章です。ミゲール・デ・ウナムノっていう人はこう言ってます。私たちは生まれつき自分の願望を満たしてくれるものを信じるのではないだろうか、という言葉を書いてますね。本題です。神様はどこに住んでいるの？神様はどうして見えないの？子供が何気なく聞くこういう質問に大人はうまく答えられなくて困るものです。でも子供は答えのない疑問を抱えながらも生きていけます。私たちが学び直さなければならない態度です。神を信じるか否かに関わらず、神は私たちの生活の領域にいます。でも神についてある程度以上のことはわからないかもしれません。神は未知の世界との境界にいます。このため、当然ながら神については様々な疑問が持ち上がってきます。多くの宗教において、神はこの世の始まり、あるいはこの世を超えたものという形をとります。神は明らかに生死の問題、重要問題と関係しています。同時に神は価値観とも関係します。何が行うに値するのか、何が意味あることなのか、何が良いことなのか、何を愛すべきかなどの問題です。それゆえ重い病で病気にかかっている子供を 徹夜で見守るとき、海辺を散歩するとき、小さな花の繊細な美しさに見入るとき、私たちの心は神について答えられない問いを問いたくなります。哲学者には二つの中心的問いがあります。なぜ呪物は存在するのか。なぜ呪物の現状はこうなのかです。18世紀のドイツの哲学者ライプニッツは一つの答えを出しています。呪物の究極的な答えは神と呼ばれるものだ。ですね。原始的な神々。最も古くに考え出された宗教は多神教のようです。古くからある部族的な多神教に対して批判すべきことの一つは、人間も神も狭小化されているということです。天地と宇宙と全てを作られた神が、神々というね、山の神というふうにして、あるいはトイレの神というふうにされたときに、非常に小さく歪められたもの、ね。というのは、人の目が絶対者の方を向かずに、この世の有限なもの、限りあるものに逸れていき、それが神の高さに挙げられることからです。これこそ詩篇の作者があざけった偶像です。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。詩篇115:5-8。このような偶像礼拝は、礼拝者も礼拝の対象も低めてしまいます。神を本当に低くしちゃってるわけだよね。で、それを崇める自分も非常に低いものになっちゃうよね。その結果、この世を超えたものを見ようという人が生まれつき持つ願望はしなびて、無益で迷信的なものに変わってしまいます。部族間の対立が部族の神々の対立となるときには、戦争するのが正しく望ましいとさえ考えるようになります。神についての疑問への答えとしてもう一つ半神論があります。これは宇宙全体を礼拝するというものです。これは物質世界を超えたものに意味を見出そうと求める人々には魅力的に映れます。しかし半神論では人間は没人間的になります。偉大なるものの一部になってしまうからです。人間は世界という大海の一滴、大宇宙の小さな塵に過ぎなくなります。人は人格のない絶対者の中に埋もれ、吸い込まれてしまうように思えます。でもここには人間の高慢さが隠れています。隠れた人間は今や神々と同じレベルにいるからです。半神論は創造者と被造物の関係を歪めます。人間は神と交わりを持てるように、神の形に作られたという独自性を失い、人間としての尊厳も失います。半神論は超越的なものへの求めを反映しているかもしれませんが、その絶対性は見せかけで、神の唯一性や清さはどこにも見られません。そして高い位置を与えられたはずの人間も、実際には道徳的に堕落しています。この図式の中には、謙遜さや究極的な価値観の探求は入る余地がありません。人間のことを自分の創造者であり、主である方に愛を持って応答することのできる道徳的存在だと見ることはできません。神を知るということで、この人は心で知るということを何度もこう言うんですけど、私たちが、神が私を一人の人格として、存在として深く愛している。で、神はその作られた私たちに対しても一人の人格者として神を愛してほしい。愛し合う関係を作りたいと言ってるんだよね。これすごいと思いませんか。で、時々これが歪められてしまうのは、私たちのその神に対する映像が見えなくなってしまうのは、自分がこの永遠の神を相手に限られた場所にいて、限られた時間で 神を見て神をああだこうだっていう時に本当の神様の深い愛ということが見えなくなる。だから神の愛ってね、時を超えてすごくこう私たちに注がれている。私たちは永遠に生きることができないので、例えば自分たちにできる精一杯のことっていうのは、例えば自分たちが生まれた時から記憶をたどるぐらいだけでも、だけどね、時間をちょっと超越してみるためにね、その時に否定的なことじゃなくて、神は愛であるというね、聖書の言葉に基づいて、いかに神が自分を個人的に愛してきてくれたか、楽しい思い出とかを、ね、振り返ってみるっていうことは大切なことだなと思うんですよね。あ、こういうふうなことを神様は自分の心に語りかけてくれた、こういうことをしてくれた、こういうがっかりしてた時にこんなことがあったなって、ね、そうやって神様の恵みなんですよ、ね、でそれを裏付けるものっていうのはもちろん聖書でそうなんだよって、私は永遠の愛を持ってあなたを愛していて、そして私は決してあなたを離れず捨てない、地の果てまでもいつまでも私はあなたと共にいるよって約束してくださって、でもこれってね、単なる法則じゃなくて半身論的な、どこにでもなんかこうあるこうピリピリとくるなんか霊的なあれではなくて、人格を持った心を持って私という存在と約束を交わしてくださっている、そしてあなたを大変な時には絶対見捨てないよという存在なわけ。だからこれを神様は私たちの関係にイスタブリッシュしたいんですよ。最後にね、これを読んで終わりにします。第一ヨハネのね、一章の三節からね、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。ヨハネ第一の手紙ですよね。ヨハネが喋ってるんです、ね、ヨハネはイエス様の弟子でしたね。私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは誰との交わりですか？父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。天のお父様とイエス様との交わりのことをあなたたちもできるんだよって、それに関わってほしい、その交わりをしてほしい。これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためである。そういうことです。エーメン、主を感謝します。祈りましょう。ハレルヤ。あなたは私たちを一人一人を本当に個人的に深く愛していて、そしてなおかつのただイエス様が私たちの罪のために死んでくださっただけではなくて、私たちと深い交わりをし喜びを分かち合いたい、天のお父様とイエス様がそう思っていてくださっている、これを本当に感謝します。本当に、私たちがますますあなたという方を知り、またあなたに知られて、この交わりが深められますように、本当にあなたの愛の戒めのうち歩んで、あなたを喜ばせることができますように、今日残りの時間どうぞ導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。